こんばんは。
こんばんは。チンデラチンスポットキャストです。チンデラ大道場小島独館です。
鼻風邪のひどい相棒です。声が出ません。
はい、ひどいですね、はい。はい。お大事にしてください。
告知から。
はい。10月29日。
はい。
日曜。今度日曜日ですね。はい。はい、吉田裕貴さんと私小島独館で、トークイベントをやります。
はい、
はい、ね、お題はね、奉納と供養にまつわるちょっとだけ怖い話という話をしたいと思います、
はい、
で、ね、
いついつ、
そうですね、10月29日の
何時から、
17時半開場、18時開演と。
あ、早いですね。
はい、まあ、日曜の、まあ、夕方とか夜というかね、
うん、
の時間なんですけれども、場所がですね、西麻布にある音楽実験室新世界。
六本木駅が近い。
そうですね、まあ、六本木と西麻布のちょうど間ぐらいの、うん、なんですけどもね、
うん、
まあ、ライブハウスや、
はい、
トークなどをやっているところなんですけれども、ね、そこで、はい、音楽実験室新世界ですね、
はい
はい、そちらで、今予約も受け付けておりますので、
はい
はい、ご覧になりたい方はぜひ予約していただければと思います。
はい、
はい、
で詳しい内容、
はい、ね、まあまあ、ついでにもう一個ちょっと告知させてもらいたいんですけども、はい、11月来月ですね、11月23日から26日に、
うん、
原宿のデザインフェスタギャラリーで、
うん
うん、小島独館写真展を行います、
はい、
でその時のタイトルがね、はい、奉納百景というね、
はい、
まあ、奉納にまつわる
うん、
いろいろな、写真などを展示しようかなと今考えておりまして、で、話がまた、トークの方に戻りますけれども、
はい、
まあ、その吉田さんとのトークの方も一応その展覧会に合わせて、まあ、その奉納について、
はい、
奉納とか供養とかね、
はい、
そういったものについてちょっとおしゃべりしようかなというふうに、
はい、
考えております。
奉納ってそもそも何でしょう。
奉納、そうですね、これは、まあ、いわゆる神様とか仏様とその人間がね、
はい、
まあ、なんていうのかな、まあ、願い事をしたりするときに、
うん、
まあ、こう契約を交わすわけですね、ある意味
契約、
うん、でその契約の、まあ、形というか、
うん、
契約書みたいなもんですよね、
うん、
で、まあ、で一般的には絵馬とか、
はい、
まあ、あとは紙に書いたりとかね、
うん、
そういうものが多いですけれどもね、
うん、
まあ、もちろんそれだけじゃなくてね、
うん、
芸能を奉納したりね、
ね、前もちょっと話しましたね、
カラオケ奉納とかありますよ ね、
フラダンス、
ね、フラダンス奉納、落語奉納とかね、
お相撲もそうですよね。
そうですね、そういうふうに、まあ、芸能を奉納するという、
うん、
ことも時としてはある、ただ、まあ、ただ今回はその、一応スポットを当てているのはその、まあ、人間がその神仏にお願いするときに、
はい、
まあ、個人的にこう捧げる奉納物にちょっと着目したいなと、
うんうん、仏様、
まあ、いろいろですね、あの神様仏様、うん、まあ、いろいろですけれども、で、まあね、中にやっぱね、日本中にはね、かなり変わった奉納物、
うん、
奉納するそういう習慣があるところがいっぱいありまして、
はい、
うん、まあ、そういうところを私ずっとこうね、
うん、
日本中あちこち巡って、まあ、時にはアジアにも行ったりして、
うん、はい、
そういうね、そう、その奉納とか、
はい、
供養っていうものについて、
はい、まあ、いろいろ。供養って何ですか。
供養って何ですか。これはもう、うん、もう亡くなった人が、
はい、
まあ、まあ、仏教で言えば成仏できるように、
はい、
まあね、仏教でない場合はまあそのまあ、いろいろな、なんていうのかな、考え方あるんですけれども、
はい、
まあ、まあ、とにかくその、死んだ後にその、
はい、
まあ、あの世で幸せに過ごせるようにと、はい、まあ、願うんですけれども、
はい、
それもまたいろいろなお供え物をして、
はい、
ね、亡くなった、例えば、亡くなった自分の親とかがね、
はい、
あの世に行って困んないようにと、
はい、
まあ、いろいろとこうね、
うん、
神様仏様にちょっとしたまあ、プレゼントといいますかね、
はい、
だったり、まあ、絵馬だったり、
うん、
まあ、いろんなものをこう、まあ、お供えするわけですね。それも、まあ、だ奉納の一種といえば一種なんですね、
うん、
で、まあ、そういう、まあ、供養とか奉納にまつわる、 まあ、ちょっと面白い話だったり、
はい、じゃあ吉田裕樹さんっていうのはどんな人ですか。
はい、ね、吉田さんはね、まあ、オカルト研究家、
怪談師
ということ、怪談師、まあ、いろんな肩書きがあるんですけど、まあ、
怪談師っていうのは怪談を話す人。
そうですね、怪談、うん、まあ、怪談って何ですか、怖い話ですね、
怖い話
をする怪談師だったり、
ね、稲川淳二さんを見て典型が降りてい
く。ああ、なんかそうらしいですね、うん、で、ね、まあ、もちろん怪談もされるし、
うん、
あとはその、まあ、トウモロコシの会というそういう怪談サークルがあるんですけど、はい、そこで出しているね、うん、怪書という雑誌がありまして、
はいはい、
そこの、その怪書の編集長でもある。
編集長、
はい、
でね、あなたも書いてました
ね。そうですね、まあ、もともとね、吉田さんとはね、その会社で、うん、
はい、
まあ、私が記事を書かせていただいたりというのが、
はい、
まあ、縁で、まあ、いつも仲良くさせてもらってるんですけれども、
怪談の会に、お休みどころの書と書いて、
そう、ところですね、
会社、ね、今10冊出て、
あ、そうですね、今10冊ってちょっと休館中なんですけれども、うんうん、
通販で買えますよ、
はい、そうですね、
すごい雑誌ですよね。
そうですね、ちょっとかなりコスパの高いというか、
うん、
1000円でね、内容ですげえなっていう、
うん、
すごいね、内容も盛りだくさんですし、ね、迷子、うん、面白いですしね、
いつも美人がね。
そうですね、表紙はいつも美しい女性が、
うん、
表紙を飾りなんていう雑誌ですけれども ね、
でね、はい、最近は吉田さんね、クレジージャーニーで、
ああ、そうですね、
うん、
吉田さんも
メジャーに
すっかり売れっ子で、
売れっ子で、
ね、でポッドキャストもやってましてね、
トウモロコシの会、
もう我々の、あ、そう、ね、僕は怖くないというポッドキャストやってまして、うん、実は我々も、
はい、
ね、その吉田さんのポッドキャストを見て、
聞いて
聞いてね、参考にさせてもらって、
すべては吉田さん
です、ね、そう、もう吉田さんにね、はい、教えて、いろいろ教えていただいて、
はい、
まあ、このポッドキャストもやってると、
頭が上がらない
ですそうですね、
はい、
で、まあね、そんな吉田さんなんですけども、ね、はい、ちょっと去年か、考えるチンスポットという対談本も出させてもらいまして、
はい、
私と吉田さんとね、
うん、
2人でこうチンスポットについてあれやこれやと考えるというね、
うん、
まあ、対談集、
はい、
も、出まして、
それぞれね、フィールドが違うから同じ場所に行っても違うんですよね。
そうですね、ちょっと見方がね、やっぱり違ってるのがすごく面白かったですね、うん、まあ、そういう文芸者から出てますので、
はい、
そちらもよろしかったら、
そうですね、
読んでいただければと
思います。うん、下さんはインテリで物知りですからね。
そうですね、もうね、
うん、
もうオカルト界の、
はい、
もうね、若き論客ですからね、
はい、何でもよく知ってます
ね、話面白いですからね、きっと面白いトークになると思います、ね、
やっぱり一人語りをしてる人なので、
うん、
話にメリハリがあって、
あ、そうです ね、はい、
ちゃんとこう盛り上げる、
そう、そうですね、私のようにね、
うん、
こう濃淡とかね、起伏のない、うん、こうダラダラ喋ってる感じではなく、
うん、
ちゃんとこうね、人様に聞かせられるというか ね、素晴らしい話術をお持ちの方ですので、
そう、下手したらね、泡吹いてくれるかもしれないし
それは分かんないですけど ね、
まあ、そう、階段の時はね、うん、最後いつも泡吹いて、
あ、そうなんです、ね、
倒れるって言ってました、
あ、そんなよしきみたいな、
うん、
そうですか、
そう、
まあまあ、そんなね、
はい、
トークイベントありまして、
うん、
はい、まあ、ちょっと台風が心配ですけれども、ぜひ、
ね、
おいでいただければと思っております。いいですね、はい、でごめんなさい、 まだ告知が続きますけれども、
はい、
その後ですね、来月になりますけれども、
はい、
11月の12日、
はい、
これもね、やっぱり同じ、西麻布の音楽実験室新世界で、
はい、
まあ、同じ時間17時30分会場18時開演で、
はい、
ね、都築恭一さんと、
はい、
私小島独館のトークイベントがあります、
はい、
こちらはね、なんですかね、まあ、これも、もう前売り出てますんで、
はい、
ぜひ、予約していただければと思います。内容はね、今度はね、都築さんとは、セルフ仏のお話をしようかと、
はい、うん、
まあ、これはね、チンデラ大道場という、ね、私がやってるサイトが今年で、ちょうど20年経ちました、
はい、うん、
で、まあ、一応それを、まあ、記念というわけでもないんですけれども、
はい、
なんとなくその20年間、チンデラ大道場というサイトで、まあ、何をこう一番こうなんていうのかな、盛り上がったかというと、結局そのセルフ仏と言われるね、
はい、
まあ、結構 なんすかね、個人が、
うん、
まあ、典型を受けたりね、
うん、
なんかして急にこういきなりこう仏像を作っちゃうと、
うん、
で結構でかい仏像を作っちゃうと、
はい、
それがね、まあ、まあ言ってみればそのチンデラ大乗道場の、まあ、メインコンテンツっていうのかな、
うんうん、
一番こう、まあ、そのお寺紹介する物件としても多いし、う
ん、はい、
そのセルフ仏というもの
ね、セルフ仏って誰が考えた言葉なんですか？
あ、僕が勝手に考えたんですけれども、
うん、
まあ、要はそのなんていうのかな、プロの人じゃない、
うん、
素人の人が、うん、そのね、仏、うん、その情熱に任せてこう仏像を作ったり、
はい、
まあ、神様を作ったりする、
うん、
まあ、それをまあ私は勝手にセルフ仏と呼んでるんですけれども、
うん
うん、それってね、やっぱ素人さんが作るんで、
うん、
まあ、やっぱり造形はまあ上手じゃないんですけれども、
はい、
まあ、下手だけにね、
うん、
そのパッションがより伝わってくるんじゃないかというふ
う
に思ってまして、日々そのセルフ仏をね、いろいろ探して、
はい、
いるわけなんですけれども、
結構下手くそな人が多い
ですね。そうですね、基本的にはもう、うん、もう本当に、
うん、
あの
コンクリートで、
だいたいコンクリートが多いですね。
元気にな
って、ね、で、まあ、そういったセルフ仏について、
うん、
まあ、あのね、日本の珍スポット探求の開祖と言われる鈴木恭一さんと、
はい、
一緒に、そんな、ね、セルフ仏見ながら、
はい、
あれやこれやとお話をしたいと思っております。
はい、
はい、
で展覧会の方はどんな感じで？
あ、はい、展覧会はその
1ヶ月先の話。
そうですね、まあ、その奉納物ですね、
はい、
の、写真の展示が中心になってくると思います。
はい、
はい、
それは日本の、
ね、日本とアジアと両方行きましょうかね。
うん、そうです
ね、まあ、多分日本が多めになってくると思いますけれども、
うん、
あの、まあ、アジアの
はい、
そういう、奉納とか供養とかっていう習俗ありますんで、
はい、
まあ、そんなものも紹介して、
はい、
したいと思います。
はい、
はい、で、まあ、そのトークイベントの話にまたごめんなさい、あっち行ったりこっち来たりで、その10月29日のトークイベントですね、
はい、
こちらのでは私が小さい、まあ、寺院というか、ね、小さい冊子を作らせていただきまして、
はい、
まあ、ミッドナイトストアという、
はい、
まあ、あのシリーズといいますか、
うん、
まあ、若手のアーティストさんを紹介してる冊子っていうのかな、
うん
うん、あの、まあ、年に何冊か、ね、
はい、
出るんですけども、まあ、基本的には若手のアーティストさんの作品写真とか作品集が多いんですけども、
うん、はい、
まあ、そこから私も、
はい、
一冊作らせていただきまして、
はい、
神々の墓場というね、
はい、
まあ、小冊子を作らせてもらいました。
は
い、これは、まあ、当日、
うん、
あの会場で販売いたしますので。
あ、なんかおまけがついてるんでした
っけ？そう、おまけがねあるんですけども、
うんうん、
これもあの会場に来ていただいた方は、
うん、
あの、うん、来ていただければ、
あら、そうなんですか、
おまけが何かが分かる。結構いい感じだと思うんですけど、おまけ、
うん、そうですか、
おすすめなおまけをお付けします。
はい、はい、
で、あとね、吉田裕貴さんも、
うん、
これ今日発売かな、
うん、
禁足地帯の歩き方という本が、
うん、
出ました。
ムーの連載、
ムーの連載をまとめた本だということなんですけど、
はい、
禁足地帯っていうのは、禁足は何ですか？禁止の禁に足、
うん、
ね、で安全地帯の地帯、
はい、
まあ、要はその普通の人が足を踏み入れてはならない場所に、
うん、
吉田さんが行ってみた的な、
はい、
本だと思います。
うん、
はい、それ、まあ、本日発売で、
はい、
もちろん、10月29日のイベントにも、でも販売いたしますので、
うん、
ぜひお求めいただければと思います。
はい、はい、
すみません、長くて大体そんな感じですね。
はい、
はい、告知。
展覧会は原宿ですね。
あ、そうです、展覧会は原宿のデザインフェスタギャラリーウエスト、
はい
はい、F の1号室というお部屋でやります。
はい、
はい、ぜひいらしてください。
はい、
はい、
で、
はい、
まあ、最近、
はい、
展覧会にポツポツと。
そうですね、最近ちょっとなんか雨が多くて、なかなかお出かけできないんで、なんとなくこう、
うん、
インドアな、
いやでもね、
活動を
運慶展良かったです ね、
ね、あの上野の国立博物館でやってる運慶展、
うんうん、
これなかなか見応えありましたね。あの なんですかね、運慶って、
うん、
まあ、僕らねよく奈良に行くので、
うん、
まあ、よくというか、まあ、奈良に行くと大体
東大寺の仁王様、
そうですね、まあ、東大寺とか興福寺なんか行くとね、うん、まあ、しょっちゅう見てるんで、まあまあ、そんなには珍しくはないですけれども、
まあ、
まあ、ただあれだけねいっぺんに集まるってことはもうめったにない、うん、一応 ね運慶ってね、
うん、
まあ、運慶が作ったと言われる仏像が、
うん、
これ諸説あるらしいんですけども、一応ね31体、
うん、
あると。でそのうちのね22体がやってきたと。
ねえ、
ちょっともうすごいですね、
うん、
もうね、だって日本ナンバーワンの武士じゃないですか、
うん、
運慶ね。その運慶の作品がね、まあ、言ったとほとんど来たようなもんですよね。
ね、混んでるけど、あのね、混雑状況もネットで見られるし。
そうですね、あの、うん、今あのツイッターかな、
うん、
で、あの運慶店のね混雑情報をずっと流してるんで、
ね、何分待ちとか
書いてる。そうだね、それを見て、
うん、
今待ち時間がないと思うと、
うん、
パッと行けば、
うん、
比較的あの空いた状態で。
そう、
あれだって会場混んでたらほとんど見れない
ですも
ん
ね、うん、でもね、立体だからいろんな角度から見れるし。
まあまあ、そうですね、ね、やっぱり美術館に展示してあるんで、
うん、
結構後ろに回ったりね、
うん、
あの結構近くで見たり。
そうです
ね、うん、あのお寺で見るとね、もちろん正面からしか見えないし、
うん、
あの結構奥の方にある、
そう
ね、あの仏像なんかね、やっぱ近くで見れないんで、
うん、
まあ、やっぱこういうね美術館で見るのも、
うん、
まあ、いいのか悪いのか、いまだに私はなんとなくちょっとこだわってる部分はあるんですけれども、それでもやっぱりこう近くでね、間近で見て、すごい細かいところを見たり、
うん、
もう本当にね、あのもう目の前でその表情とか確認したり、
そうですね、後ろ姿もね、うん、なかなかいいもんですね。
そうですね、後ろから見たりね、横から見たりっていうのがあるんで、うん、まあまあ、それはそれでね、
うん、
あのお寺にで、ね、飾ってあるとか、お寺にねこう祀ってある状態とはまたちょっと違う、ね、うん、感じで見れるので、はい、まあいいのではないかと
思い
ました。
そうですね、
でね、今回はね
お父さんが良かったです
ね。そうそうそう、あのね、今回運慶さんのお父さんの光慶さんですね、
うん
うん、とか、息子さんですか、運慶の息子さんの作品なんかも展示されてて、うん、ね、お父さん光慶かっこよかったですね。
光慶はいい作品作ってましたね、
まあ、お父さんもやっぱり奈良で、
うん、
まあ、興福寺を中心に活躍していた仏師さんということで、
うん、
ね、四天王像があ
って、ね、うん、
あれ、ね、あの
踏まれてる邪気が、
四天王って言ったらやっぱね、あの踏まれた邪気がどんなのかっていうのをね、
うん、
チェックするのが、まあ、基本なんですけれども、
うん、
すごいいい踏まれ方をしてる邪気がね、
うん、
いましたね、
そうですね、
あのちょっともう漫画太郎みたいになっちゃってる
ね
邪気とかすごい良かったですね、
うん、なんかね表情がとっても豊かでね、
う
ん、
そうそう、であとはね、まあ、うん、まあ、基本的に興福寺の仏像が多かったんですけれども、まあ、ちょうど今ね興福寺のが、今修理してるのかな、
うん、
あの近藤、それでもって、まあ、あのいっぱい来てるということらしいんですけれどもね、
うん、
まあ、南円堂のね、興福寺の南円堂にある四天王とか、十二神将とかね、
うん、
金剛無事 の八大童子、
うん、
あれ良かったですね、
良かったですね、
金柄童子、清高童子とかね、
うん、目の中に水晶が入ってて、
あ、そうそうね、
うん、
あの運慶はもうあの象眼を、始めた人なのかな、お父さんが始めたのかな、結構あの早い時期に始めた人なんですよね。でね、その金剛無事の八大童子なんかはね、あの、
うん、
金柄童子はあの今ちまたで岡崎体育に繰り卒だっていう話で、
ね、あ、そうです
ね、
そうそう、
でもう一個のね、あの恵光童子っていうのはね、
うん、
怒った岡崎体育みたいだった
んですね、
そうそう、とかね、あの息子の孔弁っていうのかなが作ったの有名な、あのほら鬼が肩に灯籠を乗せて、 あと頭の上に灯籠を乗せたぞとかね、はい、あと普通に鹿とか犬とかもすごく良かったです
ね息子さんたちもね、頑張って作って
ました、ね、やっぱりこうね、ある意味鎌倉彫刻って日本の彫刻史の中でも、
うん、
まあ、ピーク、
ね、
写実的なという意味ではね、ある意味ピークを迎えた時期のその勢いがそのままね、
こう勢いがいいです ね
あの東京博物、あの東博にやってきたという感じで、
うん、やっぱ見れるのは見た方がいいですよ ね
やっぱね、お客さんの熱気も良かったですね、
うん、
こう熱を帯びた感じで ね
見
てる方もすごいこう ね、ギンギンな感じでね、
うん、
すごくいい展覧会だと思いました。おすすめです、
はい、ね、もし上野に行かれる際は、
はい、
ね、
あの混雑状況をチェックしてからね、うん、
チケットはね、あれだったら駅の中で売ってますから。
ああ、まあそうですね、
うん、とかコンビニとかでも今買えるのかな。
そうそうそうそう、美術館で買うと結構並ぶんで
ね、
うん、まあ事前に買っちゃった方がおすすめですね。
はい、
では、はい、以上です。